ただいま2月29日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
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 はい、ということでウルービーね、ウルービーにめでたくということで、はい、今日はね、東京事変さんが復活。
そうです。
素晴らしいですね。
はい、
4年そうですね、4年に一度のねこの日ですから、この日に放送できて非常に嬉しく思っておりますということですね。まあ2月振り返ってみますとですね、節分春分というね大きなイベントがありまして、私たちは毎年のことではあるんですけれども、吉田神社というね京都の神社のね、節分祭に参加しておりまして、恵方巻きを作ったり運んだりというところでですね、まあ、神事にご奉仕させていただくというような貴重な体験をさせていただくというようなことをさせていただきましたと振り返ってみてね、あります。そして、今月ですね、まあ、コロナウイルスなどがちょっとね流行って、まあまあもろもろ社会が混乱または停滞しているようなことでございますが、まあ、皆さん体調には大事にしていただきたいということですね。僕自身今月ちょっと体調を崩したというか、まあ、喉が痛いなと、頭もズキズキすると、節々も痛むと、寒気もすると、ゾクゾクすると、これはやばいなと思いましてですね、もうこれも病院に行かなければならないと。そして病院に行きですね、受付の方にさっきのような説明をしてですね、しました。するとですね、熱は測りましたかと言われましてですね、いや熱はまだ測ってないんですというところで、じゃあということで体温計を出していただいてですね、体温計を脇に挟んでピピッとなったところ、36度5分というね超絶な平熱が記録されて、自分の寒気とかゾクゾクは一体何やったんやろうなと思ってですね、で、まあ、お医者様にもちょっとまあ、かからなきゃ、まあ、でも、ね、熱は熱でも症状は症状ですから、ね、お医者さんに、まあ、一応事情を説明して、あ、分かりましたということで、まあ、なんかこうじゃ あの服上げてくださいということで、いろんなこう、ね、胸の音を聞いて、背中の音を聞いて、正常ですねと、で喉見してくださいと、もう僕も喉が本当すごい痛かったんで、まあ、ちょっとねこう、まあ、変な意味かもしれないですけど、期待みたいな、喉をすごい腫れてるねみたいなこと言ってもらう、言われるだろうなと思って、喉は口あーって開けたら、お綺麗なって言われて、薬どうするみたいな、いやー一応、まあ、いつもなんかそんな感じやったんですね。で一応薬はもらいましてですね、飲んでたんですけど、まあ、ちょっと不安やったんで、もう一個病院行って別の先生に見てもらったら、まあ、全く同じような感じでですね、困ったなと、まあ、とりあえず4日分薬出たんで飲み切って、まあ、治るはずというか、まあ、そもそもおかしくないはずというようなところですね。まあ、それでもやっぱりしんどいんですよ。ゾクゾクするし、喉痛いし、もう一回先生のとこ行ったら、もう分からんから、ちょっと耳鼻科に行ったら、喉がそんなに痛いのならばっていうところで耳鼻科に行ってみて、まあ、それまで内科2つ行ってっていう感じだったんですけど、まあ、耳鼻科でこの、内視鏡っていうんですかね、こう鼻からこうなんか入れて喉の奥の方を調べてもらったら、あ、腫れてるねというところで、やっとね、なんか自分の原因が分かったというようなところなんですね。で、まあ、なぜ喉の奥が腫れたかというとですね、まあ、寒いから暖房をいろいろつけてて、やってたんですけれども、結局加湿をしてなかったがために、まあ、暖房をたけばたくほど空気が乾燥していってて、喉が乾燥して、喉の粘膜というのは、適度に湿り気があるからこそ菌を、跳ねのけるんですが、乾燥してしまうと、まあ、なんかこう菌に侵されやすいと。耳鼻科の先生は犬の鼻みたいなもんやねんと、犬の鼻も先っちょがちょっと濡れてるからこそやつらは健康なんやというようなところですね。あ、なるほどなと、加湿機能と、大事だなとしみじみ思った次第ですということで、加湿してくださいというようなことですね。まあまあ、だから、まあ、医者ね、3件回ってやっと見つけたこの心理、過失は大事だというところでですね、まあ、今日の皆さんへのね、僕からの体験からのメッセージをさせていただきたいと思います。ということで、 今月もやっていきましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアトクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアトクレールの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが深い文章を書いてくれました。今日はどんな物語でしょう。
はい、今日はとある人が自分の生まれてきた意味を知る、はい、心温まるお話でございます。
なるほどですね、
はい、
ヨハンさんは自分の生まれてきた意味を知ってますか。
僕もまだ見つけられてないですね。
でもそれが見つけられたっていうことは本当素晴らしいですね、はい、
そうですね、
わかりました。じゃあまあだいぶねすごいなんていうんですかね、スピリチュアルというか指摘というかなんか深いねわけですが、読む方としては
深い深かったんだなと今しみじみと噛み締めております。は
い、一応何回か通しで読んで練習してるけれども真の意味を理解していなかった。
そういうことかもしれないですね。やっぱり
それはちょっと、ね、
奥が深いですね。
まあ、改めてそのつもりで読んでいただけたら。クレルちゃんは。
私はその気づかせてあげるきっかけになる役なので、
はい、
はい、まあ本人は結構軽い子なんですけど
わかりました。じゃあ本人に、ね、深い気づきを与えられる朗読を期待したいと思います。それではお願いします。
あずきとぎ。
シュキシュキシュキシュキ。かあ、冬場の小豆研ぎはやっぱり辛いの。
おじさん、なんで薄手のインナーみたいな格好で小豆研いでるんですか。風邪ひきますよ。
それがな、わしにもわからんのじゃ。寒いし赤飯を炊くわけでもないんじゃ。あとこれは忠告じゃが、一般的に真冬に薄手のインナーみたいな格好で小豆を研いでるおじさんには気安く話しかけない方がいいぞ。
自分を客観視できてるおじさんなら大丈夫だと思います。っていうかそんな川辺で洗うから寒いんです。お家帰った方がいいですよ。
それがな、頭では分かってるんじゃが、使命感というか本能が川辺に来させるんじゃよ。ハリガネムシに取り憑かれたカマキリが水辺に向かうように。
もうじゃあ仕方ないか。おじさん、私のブランケット持ってきましょうか。あと泡立て器。泡立て器なら水に触れずに小豆洗えるし。
いいのか。いや、気持ちはありがたいんじゃが、妖怪小豆研ぎがブランケットをかぶって泡立て器で小豆を研ぐのもどうかの。
え、おじさん妖怪。やっぱ一緒に写真撮ってもいいですか。インスタで自慢しちゃおう。鍵垢だからいいですよね。うわー、ぶち上がる。小豆研ぎって言いましたっけ。私聞いたことないんですけど強いんですか。
いや、強いとかそういうのではなくて、川辺で小豆を研ぐ妖怪なんじゃ。
それって何。
わからんのじゃ。
今スマホで調べてみたんですけど、縁起のいい妖怪らしいです。
うん、そうなんだ、ラッキ
ー。はい、ということでちょっと泣かせる物語でしたね。それではプロデューサーの中野さん、感想のほどお願いいたします。
あ、こんばんは。
こんばんは。
え、これ最終的にゲルミンは分かったんですかね。これパロディでしょうか。あの小豆、僕のね、
はい、
よくあの根月資源の漫画好きなんでね、
はいはい、
小豆洗いっていうのはあるんですけども。
ああ、別名ですね。
別ですか、
はい、
別の物語。
同じ妖怪なんですけど、はい、小豆洗いって言ったり、はい、小豆研ぎって言ったりするんです。
あ、同じものをそう呼ぶんですかね。
はい、
あ、そういうことね、
はい、
はいはい、それが頭にあったんで、パロディでやってるのかなと思ったんですけども、まああのちょっとあの声を変えましたね、アクアはね、でも定番ですね。もうおじさんの役ぴったしです。完璧です。フレルの方は子供っぽいあの声がね、板についてますよね。これはもう人形劇でね常にやってるんで、 スムーズに頭に入ってきます。ちょっと物語だけがちょっと入ってこなかった、まあ、運命、どういうことかな、ちょっと確実にさらさないで、ちょっと皆さんに、リスナーにね、考えさすというところも、まあ、
そうですね、何度も読んで行間を噛みしめるポエムのようなものなのかもしれないですね。
そういうふうに意図して作ったのかなとは思いますけども、はい、演技の方はですね、もうこれはもう文句なしです。いつもの通りだと思います。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと一つ気になったのは、
はい、
ハリガネムシに取り憑かれたカマキリが水辺に向かうようにっていう一文があるんですけど、
はい、
カマキリという虫はハリガネムシに取り憑かれると水辺に向かうものなんですか？はい、
そうなんです。ハリガネムシがカマキリの体から脱出するために、水辺に向かわせて、でお尻を水につけると、そこからハリガネムシがニュルニュルっと出ていく、
なるほど、そういう生態なんですね。
はい、
わかりました。教養も身につくということで、素晴らしいお話でございましたということで、アクアトクレルの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けいたしますということで、来月3月はですね、旧暦の旧月命でですね、弥生と言います。いよいよ盛んに生い茂るというようなところから転じて、弥生となっていったというようなところでですね、まあ、非常に縁起のいい名前でね、女性の名前になっていたりすることも多いね、本当にこれからね、盛んに生い茂るという、これから伸びていくぞみたいなところでですね、非常に縁起のいい名前であり、ね、まさに成長の季節、種まきの季節というところで非常にエネルギッシュな季節なんじゃないかなと思います。そういう3月はですね、3月3日のひな祭りとかですね、3月12日はこう312で、まあ、財布2つ、ね、財布の日みたいな、そういう日があったりとかですね、20日は春分の日であるとかですね、今年は26日が旧暦の3月3日のひな祭りというようなところでですね、旧暦のサイクルが1ヶ月以内にやってくるというところでですね、まあ、非常に、まあ、意味合い、新暦の意味合いも非常にね、旧暦に近いようなものがあるというところですね。そしてひな祭りのまあまあ主な本質的な意味を言いますと、みそぎ払いの儀式が元になっているというところですね。桃の節句というところも、桃の花が咲く季節というところは当然あるんですけれども、まあ、桃の実自体にですね、ものすごく邪気払いのパワーがあるということですね。これは日本神話でもこの、地味魍魎を追い払うというところで使われたりとかですね、桃自体がね、神様であるような物語があったりとかですね、中国の方でも非常に縁起のいい、果物として扱われているというところから、このね、邪気払いの、パワーの桃の実というところと、桃の花が咲く季節というところで、桃の節句と言われているというところですね。そして、まあ、このみそぎ払いというのは、まあ、年末の、ね、大掃除から、そして、この節分ね、2月3日2月4日が立春というところでですね、まあ、これも一つの大きな年明けという立春でね、その新春とかいうところのルーツにもなるんですけれども、非常にねこの年明けという意味がありまして、その年明けの2月4日の1日前の2月3日は、鬼を追い払うというのは、まあ、この邪気を払うというような意味があるわけなんですね。そういう意味におきまして、みそぎ払いの儀式であるというのもね、いうのがあります。2月3日はそういうところからの流れにおいて、3月3日もまたみそぎ払いをするというところがありましてですね、何回払わすねんというような話でもあるんですけれども、まあ、まずはこの年明けの時にですね、徹底的に、悪いものを払っておけば、そこからはもうね、 伸びるしかないと、成長するしかないというところでですね、非常に意味が大きなものになってくるというところで、まあ、大事にした方がいいセックスというようなところになっております。そういうところがまずは、3月3日のひな祭り、そして旧暦の26日のひな祭りのイベントの大きなものになってくるということですね。そして、20日の春分というところなんですけれども、この春分の日というのは昼と夜の長さが同じ長さになるというところでですね、非常にね、太陽が東から昇って西に沈むというような、方位を確かめるとか、いろんな意味で重要な意味になってくるんですけれども、昔のヨーロッパのカレンダー、季節を決めるところにおきましては、この春分の日を1年のスタートにしようというところが元々の西洋のカレンダーのルーツになっているというところが一つ大きなポイントでございます、ね、我々4月1日から新年度だ、入学進学いろいろ新年度というものがありますけれども、こういうもののルーツがこの春分の日が1年のスタートとする昔のヨーロッパの歴に基づくというところですね、なのでこの3月からスタートするみたいな、意味合いがもともとありまして、1年は、春分から数えて、10回月が満ち欠けしたあたりで冬を迎えると。そしてもう冬は特に 農業ができないので、日数を数える、月を数える意味がないということで、1年は10ヶ月数えて、2ヶ月ぐらいは、冬眠的な生活をしててですね、そろそろ春がやってきたなと、昼と夜がの長さが一緒になったなと、太陽が東から昇り真西に沈むなと、じゃあこの日を1年のスタートとしてまた月日を数えていきましょうというようなものが元々のこの西洋的なカレンダーのルーツになっていると。そして今我々は西洋的なカレンダーのを使って生活をしているというところですね、非常に大きな意味合いがあるというところですね。また、その、東から昇って西に沈むこの日はですね、日本におきましては、陰と陽が、ちょうど、調和する、この世とあの世がつながるみたいな意味がありまして、先祖を、大事にするというか、先祖供養の日、ご先祖様に手を合わせる日みたいな意味合いがありましてですね、この春分の日がお休み祝日になっているのも、天皇陛下がですね、高齢祭ということで、代々の天皇に、手を合わせるそういう祭り事をする日だからこその祝日みたいなものが、春分の日のお休みのルーツになっているというところですね、なので、お彼岸のこの前後3日間含め、7日間をお彼岸期間と言ったりするんですけれども、この期間にお墓参り行ったりするというのも、こういう日本の習わしがルーツになっているというところですね。でそして太陽が真西に沈むというところで、仏教の浄土思想で、西方浄土思想というところも結びつきまして、お彼岸の期間はお寺さんも忙しいというところでですね、日本独自の仏教行事らしいですけれども、もともとは日本的なご先祖様の考え方からつながってなっているというところですね。西に沈むお日様はね、大変綺麗ですから、天国はあんな美しいところにあるんだろうなと、想像するというのは、人間の自然な感情かなと思います。そしてね、西からね、東から昇って、いろんなものが西に沈むというその、なんていうんですかね、この自然の移り変わりをね、心にね、馴染ませて、日々を生きていくというところで、そういうところに思いを馳せるっていうのは大切かなということですね、そういう意味合いにおきまして、新年がもろもろ、正月から旧正月から節分からとどんどん年が明けていくっていうこの流れとですね、太陽の、昇りし、と昼と夜の長さが一緒であったりね、新年度が始まるというような意味におきまして、もろもろ節目をがまた一つここで大事になってくる1ヶ月であるということですね。そして、そのみそぎ払いなどをして節目をしっかりするというのは良い年を迎えるためにするということなんですね、ですから大掃除とか いう身の回りの掃除であったりとかですね、まあ、お庭外のすることによって、心をね、清めていったりとかですね、またそういうご先祖様的なことをすることによって魂を清めていくということですね、まあ、そういうことにおきまして、まあ、物理的にも精神的にもまた魂の世界においても、まあ、もろもろ自分をこう清めていくこの3月みたいなところでですね、より良い新年度を迎えるというような1ヶ月にしていっていただきたいと思います。そういうところが、まあ、3月のもろもろのイベントの本質的な意味になるというところでですね、3月をしっかりと過ごしていっていただきたいと思います。ということで月刊集山ダイジェストのコーナーでした。占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。3月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、1月生まれの方はですね、内部の問題で足元が揺らぐ時になります。のんびりとした対応は NG、 早急な対応が開運のポイントです。
原因を急いで見つけましょう。
2月生まれの人、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、2月生まれの方はですね、運気が好調な時です。焦りは NG、 家内安全を第一に考えることが開運のポイントです。
足元をしっかり固めましょう。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、3月生まれの方はこれまでの苦労が報われる時になります。ただし慢心は NG です。誠意と謙虚な心が開運のポイントになります。
今まで継続してきたことをしっかり続けましょう。
4月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、4月生まれの方は開運が目の前の時です。慌てることは NG、 焦らずに時を待つことが開運のポイントになります。
状況を冷静に分析してください。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、5月生まれの方はチャンスを見逃しがちな時になります。優柔不断な態度は NG、 冷静な判断と積極性が開運のポイントです。
まず自分の行動に自信を持ちましょう。
6月生まれの人、仕事運、勉強運が三角、恋愛運、金運、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方は未だ木が熟していない時になります。無理に進むことは NG、 信念を曲げずに努力することが開運のポイントになります。
一生懸命な姿勢はきっと誰かが見てくれています。
7月生まれの人、恋愛運が丸、金運、健康運が二重丸、仕事運、勉強運が花丸です。
はい、7月生まれの人はバランスの取れている時になります。欲張りは NG、本業に集中することが開運のポイントです。
一つの何かを極めましょう。
8月生まれの人、健康運が二重丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が花丸です。
はい、8月生まれの方はですね、全てがプラスに作用する時になります。ただし単独で進むことは NG、 協力してくれる優れた人物を選び、その人のアドバイスに従うことが開運のポイントです。
アドバイスは宝の山なのです。
9月生まれの人、健康運が三角、恋愛運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、9月生まれの方はですね、人が喜び集まる時になります。自信過剰は NG、 人の世話苦労を買って出ることが開運のポイントになります。
人に親切にできると必ず帰ってきます。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、10月生まれの方はですね、安泰の始まりの時になります。新しいことに手を出すのは NG、 喜びと感謝を持って過ごすことが開運のポイントになります。
ずっとやってみたかったことにチャレンジするチャンスです。
11月生まれの人、金運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が二重丸です。
はい、11月生まれの方は障害が取り払われ、道が自然に開ける時になります。闇雲に進むことは NG、 アクセルとブレーキのコントロールが開運のポイントになります。
まずしっかり予定を立てましょう。
12月生まれの人、 恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、12月生まれの方はですね、足元をしっかりと見つめる時になります。高望みのしすぎは NG、 地に足のついた選択が開運のポイントになります。
好調な時でも慎重にいきましょう。
はい、ということで、1月から12月の方までいきましたが、トータル的に見ますとですね、まあ非常にいいようなところが、言い方が多かったんじゃないかなと、今回はですね、ただしまあ気をつけていきたいときはですね、自制心を、まあいくら調子が良いからといって、まあ自分を制する心を失わないということが大事というところですね。あまりにもこう我やと私利私欲を優先することはダメですね。まあほどほどのこうね、欲望は追求しつつも節度も保つというのは、ね、これ非常にまあ矛盾しているようなことなんですが、まあ、この辺のバランスを保つというところがまあ非常に、ね、大事なところかなという感じですね、トータル的に見ますと。はい、ということで、ね、この3月が終われば、ね、いよいよ4月新年度というところになります。1月の、ね、新年というところと2月の、ね、旧正月であったり、節分、そうか、今年は旧正月は1月にありましたけれども、またね2月の節分立春というようなもろもろの節目を来てですね、いよいよこの最後の年明けというような意味合いになっております。ね、このまあもろもろね毒を吐き出して、みそぎ払って、いい年を迎えましょうという意味におきましては、この今のこのコロナウイルスというのも非常にね、もう地球のこの人類のね、この毒出しかなと僕は思っておりますね。もうしっかりともう毒を出し切ってですね、もう人類みんなでね、良い2020年を、作っていければと思います。まあ3月には収束するでしょう。ね、で4月からもう新規一転ね、素晴らしい新年度というところで、2020年を迎えたいと思います。ということで、今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は3月28日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。